アゲインストさん、
アゲインストさんです。
アゲインストさんです。
はい、よろしくお願いします。これから、まあ、あの今日、1時から、アゲインストの、まあ、彫刻シンポジウム外伝という、まあ、あのタイトルのついた、まあ、展覧会が、始まりました。で今日、初日の、まあ、この2時からの、ね、このトークライブ、まあ、一番最初にちょっと言っておきます。あの本来、まあ、あの石崎隆さんが、アゲンストのメンバーの石崎君が、まあ今日ちょっと来る予定だったんですけれども、今日ちょっと急遽ね、まあ、体調不良、ご家族の体調不良の関係でちょっと来れなくなりました。ということで、本来は石崎さんがあのバッサバッサ僕らに質問してそれを答えていくっていう、形かなと思ってたんですけれども、まあ、急遽、スタイルを変えて、まあ、毎晩じゃないですね、毎回、滞在制作の、最後にアフタートークっていうのを僕らはやっていまして、それのアフタートークのアフタートークみたいな、形で、まあ、振っていきながら、逆にちょっとこうトークを、重ねていければなと思います。で、最初にあ、まあ、この辺は、まあ、あの皆さん知っているもうおなじみかもしれませんけれども、簡単に、自己紹介というか、はい、いうのをしたいと思います。
あ、そうか、そうだね、はい、そうしましょうね。私は富井元博と申します。ですね、あの僕の作品は、その角の奥の方で、まあ、紙袋と、ポストカードを使った、作品を展示しております。で今回の滞在制作ではですね、まあ、ちょっと粘土とかもちょこちょこっと使い始めていたりするんで、普段の制作ではちょっとそういうのもしようかなと思ってたんですけど、気がつくと全員粘土とかそういうものが多いので、全員粘土だとなんだかちょっとどうかなというのもあって、あえてあの並行してやってる紙袋の作品にしました。でこんな感じでちょっとずついった方がいいかな。で、ですね、あの他の皆さんはですね、やっぱ滞在制作を見るっていうのはこうだんだん進度が進んでいく方がやっぱり見てて面白いじゃないですか。こうだんだんできていくと、でデッサンがあって粘土を叩いて粘土が膨らんでいくっていう感じ、例えば藤原さんと深井さんなんかそうなんですけど、僕の場合はですね、先に手順として紙袋でコンポジションというか構成、こう配置を決めてしまうんですね。で決めちゃって、僕はあのこの滞在制作では中の心棒をですねずっと4日間作ってたんですね。だから他の人は何ができてくるんだろうって目に見えて楽しいんですけど、僕の初日にもできてて、でこの人は何をしてるんだっていう状態でずっとインパクトとかでですね、ホームページの、あのホームページじゃない、あのホームセンターのね、実店販売みたいにずっとあの木を取っつけてたんで、ちょっと何をしてたかよく分からなかったかなという感じもあったりして、だからあのここにはみんな質問に来たりギャラリーがいっぱいいたんですけど、僕のところには誰も
そんなことはない、そんなことはない、
大変気楽にやることができました。まあちょっとすみません、
はいはい、また後半の、ね、後からお互いにこう質問し合う、は
い、そういうことでした。
はい、トミーさんです、ね、はい、
アゲンストの深井総一郎です。僕はですね、まあ、基本的に陶という素材を、使っていつも制作してまして、あっちの奥の2つのテーブルが僕の作品なんですけれども、金色とか、鈍い銀のやつ、こちらのテーブルの作品は、1200度で、あと緑色の濃いちっちゃな山があるんですけど、それも、焼き物1200度ぐらいで焼いている焼き物です。で、まあ、こっちのテーブルはまた後で言いますけど、2008年から12年ぐらいに作ったものをもう一回こう一つの盆景のような景色としてテーブルの上とテーブルの下を使って再構築するみたいな作品にしています。でこっちの方は、今回滞在制作をしたんですけれども、ここの大学に7月に講演に来た時に、テラコッタの授業で使われている赤土がですね、非常に赤い色に900度ぐらいで焼き上がるっていうのを見て、この土は面白いよ、ぜひこの土を仕入れてほしいって言って自己委員の村田さんにお願いして、粘土仕入れて、これを生かして塔を作る、テラコッタにはしないぞって作ってます。 なので、それに自分で持ってきた白い粘土とその白い粘土に酸化クロムという顔料というか、まあ、酸化金属がありまして、その緑を練り込んで、上からこう貼り付けて定着させたんですけれども、途中ね、緑色が強すぎて黄色と緑っていうすごいこうアホみたいな色合いの作品になってきちゃったんですよ。それで不安になって、それを最後どうまとめるかっていうのを必死にこう削って削って、どこが止め時かなっていうのを考えながら今回作ったんですけど、まあ自分の中ではこれ焼いたら面白い、かわいい作品、かわいいっていうのがいいんですけど、いい感じの色合いになるんじゃないかっていうのが見えたので、すごい楽しかったです。こんな感じ
で、はい、じゃあ僕もちょっと話したんですね、藤原です、今回一応金沢の、活動ということで、まあ、そこも含めてですけど、まあ、アゲンストとしては初めて他大学、全くゆかりがない大学でですね、活動させていただくことになりました。まあ、たまたま去年僕が、個人で、講演に来た時に、まあ、少しね、そういう話は出てはいたんですけれども、まあ、約1年越しの計画をして、まあ、ここにいる村田をはじめ実行委員の人と詰めていきながら形になっていったという形です。ありがとうございます。で、まあ、そのいろんなプロジェクトの中で講演だけ、 つまりこう普通はね、トークだけっていう形で例年彫刻祭ではあったんですけれども、今回滞在制作して制作するということで、基本的には、皆さんこうこっちの金沢に入るまでどんな感じのを出してくんのっていうのははっきりは言わず、焼くんすか深谷さんみたいな、いやどうしようか焼くかもみたいな、ね、そういう感じを出し引きしながら、まあ、僕の中で、まあ、長い工程の中で普段やっぱり焼き物やってるのでいろんな、考えが、まあ、あって、まあ、8月来るまで悶々としてたんですけど、まあ、とにかく、まあ、一応自分が、まあ、一応、作品に、まあ、なれるだろうというところの中で、まあ、一応最近はその型っていうものを大切にしているので、型を1個持ってこようというところのルールだけで一応来ました。で、型を持ってきた、その型を使って、現場で、まあ、要は再構成していくというか、型を切ってもう一回コピーして、コピーしてペーストしたり、直接粘土をつけたりして一つの像を立ち上げようということで、作りました。なんで焼いてはもちろん僕もいないんですけれども、生の状態で、回転台の上に壺を持った、ね、人の像を今回作らせてもらいました。まあ、そういう形です。じゃあ、まあ、詳しくはもうちょっと後で、
はい、
で最初から来る前から親節やるぞって宣言してた、どうぞ。
はい、アゲンストの安井友忠です。よろしくお願いします。まあ、藤原さんからもね、ご招待されましたけども、まあ、僕は乾漆というね、まあ、こういう人がただ佇んでる像を、まあ、日本の伝統的な技法で、まあ、乾漆技法というものを用いて制作をしてるんですね。で、まあ、僕の場合は、まあ、粘土で作って石膏型で目型を取って、でその内側に、まあ、麻布と漆を貼っていって、で型を壊して、で、まあ、フォルムを整えていきながら表面を整えつつ、まあ、加色というかね、装飾していくんですけれども、まあ、それが大体、まあ、今やっぱ半年は最低でもちょっとかかるんですけれども、まあ、アゲンストの方で、まあ、滞在制作を1回4日でやるぞって言われたと思うんです。まあ、基本的に僕ワークショップとかちょっと滞在制作とかね、雰囲気なタイプなんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、まあ、ちょっとそういうね、期待には応えられないとか、そういう話があったので大体断っていることが多いんですけども、まあ、アゲンストの中では、やっぱり、ね、チャレンジしていくっていう、ね、ことを、まあ、心がけるというか、まあ、まあ、何でもやろうという感じですね。で、まあ、今回はですね、まあ、ちょっとさすがに答申は、3日4日でちょっと厳しいということで、まあ、普段あんまりやらないんですけども、まあ、3分の1か、まあ、2分の1等身ぐらいの、まあ、マーケット的な感覚で、まあ、今回は、まあ、作りました。で、まあ、最初は粘土で作っていて、で、まあ、石膏型を作る のはちょっと時間もないので、まあ、本来 の, その伝統的な乾漆技法であるその型を使わない、まあ、粘土原型に直接こう貼っていって、まあ、造形していくっていうやり方を、まあ、今回ちょっといい機会なので、まあ、3日でやろうかな、3日4日でやろうかなというふうに思ったんですけど、まあ、3日4日でね、まあ、本当ただ貼って終わってしまうっていうことになってしまうので、まあ、今回ちょっと実験の場っていうことで、まあ、大体3枚ぐらいは最低このサイズに貼らなきゃいけないんですけど、ちょっと1枚で無理やりちょっと貼ってみようかなと思って、まあ、貼ってですね、まあ、窓からまた粘土を取るんですけど、まあ、案の定ふにゃふにゃで、これはもう、やばいと。やっぱり粘土ってすげえなみたいなと実感して、まあ、ちょっと粘土は残しつつ、まあ、結局あの芯も支えの部分は、まあ、最低やっぱ取ってですね、まあ、空間に佇んでいるっていう状況まで、まあ、自分の中ではこう着地点にしようかなということで、今蓋を閉めて、まあ、ちょっと検討して、まあ、今回はまあこれで。まあ、僕も多分かなり地味な模型だったんじゃないかなと、あのね、深井さんとか、
う
ん、
ここはね、派手でね、
まあね、深井さんも最初にパンって出来上がってましたね、うん、
その後見てる人も変わんないから変わんないから、ずっと採寸してるだけだから連続ですよ、回転しかないひたすらずっ
と出てる、まあ、ちょっと周り真逆の流れですけど、ね、まあ、非常にちょっと地味でまあ、でもいい機会だった
です。ちょっと質問が、あ、何枚っていうのはこれは浅布が何枚？
あ、そうです。浅布を
何層？
何層？何層を重ね、三層、四層ぐらい重ねなきゃいけないです。まあこれだったらまあ僕4層ぐらいなんですけど、まあ、それをちょっと1層で、やってみると。
そりゃすごいね。
少し動いたもん。うん、
あのもう後ろの窓がペローンってなって、ペローンってなって、
やばいな、
なるよ。まあでも一応ね、なんとか強引に出せましたので、まあ一応目標、自分の目標までは一応達成したかなと感じで、うん、はい、思いました。
はい、じゃあ今回アゲインスト初のトークライブで、普段ごっついね、中年のね、はい、さんたちが話している中でこう言ってですね、
小山はもう女性がいる、
そういるっていうね、嘘なんじゃないかって言われてたからね、本当はいないんじゃないか小山麻子っていうのはって言ったんですけど、今日は、来ていただきました、はい、お忙しい中ありがとうございます。
こちらです。
本来ね、こういうシンポジウム の, 滞在するとはどうのこうのとかっていうのは、まあが中心の話になるかなと思ったんですけど、小山さんが来たい、来れるってことだったんで、僕らも結構聞きたいことが結構ありまして、まあ、要は、まあ、大変でしたよねみたいなね、普段結構無茶ぶりで、
フライヤーの、
そうです、僕らのいろんな要望を、グラフィック、つまりデザインですよね、を、全て、担当しております。先日出たアゲンストブックの時はもう本当に一番大変な状態でやってもらいまして、で今回は今回彫刻シンポジウムガイドということと、このね石崎隆さんが書いたテキストと、あと僕らからのちょっとこう情報をもらって、今回このフライヤーをデザインしてもらいました。ちょっと自己紹介プラス今回のこのフライヤーのちょっとこう 見どころ
何です
か、ね、
制作意図
そうですね、あ、そうです、うん、そういうのを聞かせていただきたいなと思います。
1回目からグラフィックを担当させてもらってます小山と申します、よろしくお願いします。毎回こう石崎さんのタイトルと、まあ、どこでやるかと、まあ、どういう感じみたいなのだけ聞いて、自分なりにこうそのタイトルを咀嚼してグラフィックに落とすので、まあ、ちょっとこう展覧会が始まるとちょっと違ったなって思った時も実はあったんですけどでもなんか今回は、まあ4名 の, その作家をその金沢で紹介するっていうのを割と自分の中のテーマにして、 で、フライヤーサイズのいつも決まって A3 サイズに収めていたんですけど、今回は倍の A2 サイズにして広げるとこうどんと
4人この半分とかね、
そこに
今の、はい、分かるように。で、まあその4名の作家っていうそれぞれの特色がこう一目で分かるように4つのキーカラーを作って表現しました。
色は どういうふうに
なんとなくはっきりした色がいいなと思って色決めてから当てはめていきました。
いや、ぶっちゃけこの色問題はしてたんですよね。なんで僕だけグレーなん
だ。光のあれだよね、色混ぜると光の場合はグレーになるんですよ。
で、
そういうことで、
そうポジティブに捉えて
全員力を持っている
持っていると。
これ色ねえな
ね、結構初日に
グレー
っていうさ。
まあ、藤原が赤ったらね、
今回は担当だしね、
赤レンジャー
っていう、赤レンジャーっていう、今回もね、はい、
で、なんか最初、黄色っていうのも思ってたんですけど、
そう、黄色も
ちょっとでもそれだと、なんかバカっぽい感じが、グレーでちょっと引き締めるみたいな、
はいはい、ありがとうございます、
役割で、
引き締め役、自分誰って言うんですか、
そうですね。いや、また後半にね、まあ、普段はね、グラフィック の、 デザイナーで、東京の、ね、はい、会社で言っても
あドラフトという会社で、デザイナーとして働いています。
いや、またいろいろとこ
ちらちょっと後でフライヤーのこれまでの、
はい、そうですね。まあ、大雑把に自己紹介兼ねて、まあ、どういう作品をどういうようなことで作ったかっていうことなんですけど、まあ、やっぱり話の中心はというか、せっかくなんで僕らの中でこの4日間、対談制作自体は4日間ですね。4日間、まあ、いろいろ、まあ、思い出といったら変ですけれども振り返るという意味では、まあ、普通に本当になんていうんですかね、滞在政策、今回のシンポジウムっていうふうに書いてある、このテキストにも書いてありますけれども、普段は一つの、まあ、団体という形で、まあ、何かの、ことを結果として、出すっていうところで、まあ、終わってくるんですけど、今回その経過っていう、その実際に一緒に生活をして、政策をするっていうことですよね。で、そこの中で、まあ、やっぱりこう例えばいわゆる公開政策とかだと、まあ、本当にいいところだけしか見れなかったりする場合もあるんですけれども、本当にこう作業着に着替える瞬間とかね、そういうことも含めて、すぐ脱いじゃうんでね、そういうことも含めて、あと結構僕の中ではなんとなくですけど、アトリエで僕は普段ラジオを聞いてたり、まあ、するので、まあ、今回スピーカーを1個持ってきて、まあ、音楽をかけるのに、初日にね、一応僕一番こう今回ポストでもあるし、まあ、年下でもあるんで、ちょっと遠慮気味に、どの年代だったらいいですかねみたいな、
まあ、制作中にね、
そうかける音楽なんで重要なんですよね。たまにこうね、それでちょっと嫌な気分になったり自分のペースじゃなかったりするのはちょっとあれなんで、まあ、とりあえず押さえとして最初は90年代ポップス、
洋楽ね、
洋楽のアメリカンポップスをまず流しとけば大丈夫かなと思ったら、みたいな感じでね。で、次の日はちょっと下げて70年60年ポップスに行ったんですよね。で、3日目は何でしたっけ、3日目が
80年代だったね、違うか、
80年代だった、
そうですね、80年代か。で、最終3日目がパンじゃないか、そうか、80年代70年代、いや90年代80年代70年代ってきたんですね。そうですね。で、夕方になるとそうヘビメタをかけるっていう、でちょっとパンクをかけたいっていう時にね、パンクがちょっとメロコアだったっていう、ちょっと違うとか、まあいろいろとヘビメタに戻る。で、最終日はもう結構僕のご利用しで、J-POP がいいとっていうので、J-POP からの、うん、まあ、ちょっと歌いたくなっちゃうみたいな ね空気になっちゃったっていうところがありましたよね。
そうですね、
好きでもないのにね、なんかお前は グレーだただなんか対面、富井さんと対面した瞬間にグレーが流れただけなのにお前はグレーだろ
だんだんね、妙なテンションにねでもなんかね、いいですか、
はい、
そうそう、滞在して制作するっていうと、うん、最近だとどうしてもつまりとかね、うん、ああいう地域のところに行ってそこで滞在して作るっていうのが多いんだけど、なんかちょっと僕違和感あるんですよ、うん、でね、ちょっと今回はどうなのかな、うん、滞在制作って、うん、で、ただやっぱシンポジウムっていうで、まあ、滞在して制作をするところを見せるっていうのが今回アイデアだったんですけど、シンポジウムってことは全然考えてなかったよね、うん、石崎さんからそれはシンポジウムだと来たと、うん、その時にシンポジウムかと思って、うん、でまたこのシンポジウムっていうのも、まあ、僕そのつまりとかね、うん、滞在して制作するっていうのはあんまりいい意味をね、うまくいってる人も多いけど全般的に最近の風潮としてはあんまりいいと思って、うん、それはどうしてかっていうと、滞在して制作をして交流をしてるけど作家同士の交流はあんまりないでしょ、うん、彼らの世界でやってしまう、うん、でなんかそこと地域を群れにくっつけるっていうところにちょっと違和感があったのかなって、うん、今回のやつ思ったんですよ、うん、でシンポジウムはシンポジウムでやっぱりちょっと石長なんかね、うん、こう最初は良かったのがだんだんこうさっきなんかだんだんこう定例化してしまってたのが、まああえてそれをちょっとこう意気申し立てみたいな意味で今回石崎さんテキストされてるけど、うん、なんかねやっぱり一緒に制作するっていうのが良かったのかなと思って、うん、一緒に場所を作って、うん、で言ってしまえば美大で学校でね普段学生の作家さんたちがやってる当たり前のことなんだけど、うん、なんかこれが良かったなと、うん、その音楽のことになりますし、うん、妙なテンションがあった、うん、でなんかこれはなんかちょっとそのつまりとかああいったものを現地で作るっていうこととか絵のなんかいいなんか打開策というか、うん、一つの提案になったんじゃないかと、うん、かといってそのアトリエをずっと高級でね運営して持ってるっていう人も最近多いけど、うん、そういうのでもちょっとないじゃん、うん、たまたま集まって何でも場所作ってやって騒いで帰ってくるっていう、
基本的には一緒に何かを作ってる感じではないわけですね、
そうそうそう、そだけど一緒に、
うん、その中でこうお互いにこう見える初めて見ることももちろんあるし、あ それ自体が、まあ、ある意味こう自分の作品をこっちでやる上で、あこれを、まあ、新しい発見というか、うん、ちょっともうちょっと無理しようかなとかそういうテンションになれたっていうのはあります。
物流を変えたもんね。
物流
こっちのサイズ感とか見てさ、
もう2
点ですよ。
なんかね、1点じゃないなって思ったりして、それはなんか展覧会のためっていうよりはなんかあの場の雰囲気の中での関係性で2点になったんだよね、うんうん、なんかあと、そうね、そうだと思う、なんかそういう影響関係っていうのは、うん、随分久しく考えてなくて、やっぱ学生時代のことを思い出すね、やっぱ、うん、なんかいい意味で影響をもらうっていうの、うん、良かったね、あれ
ね、そう、欲しかった、
判断がすごい早いっていうね、うん、関係性の中で、うんうん、
なんか今までの僕らのやり方って例えば今回みたいにこの展覧会をセットアップするとか、まあ、何かトークの準備をするとか、そういう時はなんとなくこう持ち回りの、まあ、得意な分野をこう出しながらチームでまあやっていくんだけれども、まあ、今回に関してはね、アトリエの大きなまあルールというか、お昼ご飯行きますよとかそういう時以外は基本的に個人個人の時間が、うん、まあ、そう ありましたよね。なんかそれとかは逆に本当に自分たちが学生の時と同じような状況っていうことですよね。
そうで切れてるようでやっぱ切れてないんだな、うん、関係がね、うん、やっぱ一個の中でやってるし、どっかゴミ箱がこことかさ、うんうん、なんかちょっとしたルールをね、だから最初にアトリエをみんなでわーってやったのね、すっごい楽しかった、
すごい楽し
かった、すごい面白かった、あれで一気に来たね。
どこの大学でもね、大掃除やるでしょ、あれと同じことしたもんね、一回これ全部こっちに寄せて、
そうで、テーブル何個いるとかね、うん、あれは来たね。
なんかこう、あ、深井さん2ついるなら、じゃあ俺も2つかなとだんだんこう、自己の村田くんがね、もうなんかも
う
ね、結構ね、細い村田くんがものすごい重いテーブルをあと2個とか
まあ、ドローイングのね、うん、とか作業するところのレイアウトも微妙にみんな違ってて、
そうね、
それがこう結構その作風とかの作り方にやっぱ現れてくるっていうかね、うん、だからやっぱ深いよね、やっぱそのテーブル2つでドーンと仕事しなきゃ持たない感じだったり、うん、 こちら君回転台でね、うん、でドローイング床にこうバーッと広げるような感じでさ、うんうん、俺いつもテーブルで描くから、ああそうかとかね。
なるほど。
安井さんちょっとよく分かんない。安井さんなんか不思議なね、料理教室みたいな。
ね、ずっと
くるずっとくつくつくつ。
上進行に始めた時にはみたらしかなって。
そう、そういうの見てるとついついなんか作業してるよね。うん、あの3分クッキングのここ口走りながらさ。
それ、タッフじゃないです
か。あ、そっか。
いいですか、そこは。
なんかそういうのもちょっと雰囲気が上がったり、
そうですね。
制作のテンションに関わっていたりして。
なんか、うん、そう僕はやっぱりあの、半年間、本当段取り段取り段取りで、うん、まあ、本当に一人こもってやってることが多くて、うん、ちょうどその、金沢入りする前日ぐらいに完全に作品完成して、正直もう不安しかなかったんですよ。どういうテンションで、そもそもそのさっき言ったあの、滞在制作の課題ができるかどうかもちょっと怪しいし、で4人で同部屋で、朝から晩まで40代おっさんがあのちょっとなんかこう、まあ、ベテランじゃないけど、まあ、ベテラン芸人がまだ体張ってるんですとかみたいな、そんなような。なんで、でも、まあ、やっぱりその、まあ、今回ね、公表会、金沢城国際の公表会があったりとか、あの、まあ、いろんな段取りというか、スケジュールが非常に重たいと組まれていて、でその中で、あの、与えられた時間の中でやらなきゃいけない、で、まあ、同じ空間の中で、まあ、いろんな人がいる、でまあ、いろんなっていうか、3人の参加者がいて、で、まあ、いろんなことをしている。非常にこう活性化される自分がいて、それがねかなりあの新鮮というか、まあ、いろんなこう情報が、まあ、結局やってることは段取りなんですけど、あのそのやってる中でいろんなこう、ね、動きが自分の中に出たり入ったりしてるっていうのは非常にこう新鮮で、あのこれは結構大事なことだなっていうのをちょっと実感しました。
下手な話、安井君とか、俺もうホテル取りますとか言うんじゃないかなと思って。
最初言ってました
ね。最初ずっと言ってた。俺2日目ぐらいで無理かもしれないって。自腹でいいかなって言ってね。
そしたらもう楽しくて。
昨日とかちょっとね、しょんぼりしてましたね。
そうだね。
もう最後かってね。
そうだよね。
まあちょっと余談だけどね、そのカップラーメン夜中食べながら ね。
なんかね。ここに来てカップラーメン夜中食べて思わなかったね。
大丈夫大丈夫言いながら入ってたんです
けどね、ここは、まあ、甘く